ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
なユニットはラスカチョーラスオリエンタレスのドルフィンです。
好きなユニットはエボリューションのトモキンです。
ふわま
ちゃうわ
好きなユニットは GX の吉田です。
おおおおおすごいの来たな。
俺の完全になんかしょぼくなりますよ。ちょっと面白く言おうと思ったのに。
GX、
ね、懐かしいですね。
すごいな、
は
い、
選手権メンバーって、はい、永田、中西、吉江、はい、で
福田かそうですね。
はぁ、はい、すごいな。
そうですね、
2000年ぐらいの時ですよね。
そういあの印象的で、福田がもともとレッスル夢ファクトリー出身で新日行ったっていうのが当時の私からしたら、うんうん、あすごいなっていう印象があって、うん、GX が覚えてますね。
すごい、吉江がすごい髪型したときそこでラスバキみたいな
それそうです、
ね、
そうそう、いや懐かしいなと思って
。すごい、はい、すごいな。出てこうへんよな。
そ
ん
な、
なんかユニットって言われたらパッて出て、
おかしいおかしいおかしいおかしい、
違います。
でロスインゴとか、
そうそうそう、ロスインゴ、ロスインゴを経由するとかな。
そうそうそう、
最近の知らないんです。
でメジャー団体でも、はい、GX はなかなか
出てこないですかね。なんかこうインディーからメジャーにっていうあの福田選手のね、こうイメージが強いので、
永田裕二忘れてると、
そう、永田も中西も言わないでしょ。
絶対忘れてると思う。
すごいですね。
すごいね。で今流行りのストロングスタイルとか言わなくなっちゃうんだ。
そう、ストロングスタイル。
今流行りなんですか。
うん、この間できたばっかりのね。
一昨日ね、一昨日
できた。ああ、そうなんですね。
鈴木みのるのユニットがあって。
鈴木君も解散してノーっていうことですね。ああ、そう。
GLGL 何だっけ ？GLG か。
何ですか
？GLG。
ユニットあのノアに出てる。
はい。
あのジェイクリーの、
ジェイクリーのね、
グッドルッキングガイズ。
ああ、
そう、あ、その略なんや。勉強不足ですね、私。
好き。
あ、ジェイクリーいいの。
ジェイクリー好き。
あの人色気あるよね。
うん、
あるんだけどね、
うん、
まあノアで何がしたいのか分かんない。
うん、あ、
この2月の13日の時点でね。
ああ、今日ね
そうそう、このあとどう展開ってるか分かんないけど、昨日見に行ったやつも、うん、結局誰を標的にしてて、うん、誰と何がしたのか分かんなくて、うん、色気はあるのいいですなと思う。だから俺だってコラボ行ったもん。
めっちゃいいよね。
ジェイクリーが最後シングルメインに出てるかって言ったもん、ね、うん、稲村屋敷と、うん、あれよかったけど、でも何がしたい、そっから先っていうのが見えなくて、ね、うん、残念だなと。いい選手だと思うね。好きなのあの所作っていうのかな、赤い手袋でなんかこうね、
結局その前日でもこうあかんかったのはそこなんじゃん。こうありたいみたいなのがちょっとないというか。
あ、そこな
んか確かにね、いいよねあの人ね、うん、めっちゃいい色気あるし、すごい
背も高いし、ね、
そう、めっちゃ見た目めっちゃいいのに、うん、なんかちょっとね、
そう、
その先やね。
そう、
模索中なんですかね。
うん、ベルトが欲しいのか、
そう、
何がしたいのかがちょっと見えない。
そうそうそう、
うん、金剛に入ってしまえって思うよね。いっそのこと
ね。あのポーズも自分の決めたいと思いません。もうあの剣王のこう入場テーマ曲がずっとこう頭の中流れてて、うん、最後こうみんなで集まって。みたいな。で剣王の胸の前にこう出すじゃん、拳を。俺だったらどんなポーズ取るってしないですか。どこのポジショニングでとかって。
キモいファンやな。
しない。絶対してますってみんな。
はい、吉田さんがね、はい、前回から引き続き来ていただいてるんですけど、はい、ちょっとだけ話していいですか。
はい、
あ、
お願いします。
あのね、あなた方2人がね、はい、この間スターダム見に行ったじゃないですか。
はい、行きました。
そこにね、テクラっていう選手が、
あ、出てましたね。
出てはりましたね、はい、ドルフィン大好き、アイスリボン出身の、
俺の友達のアーツさんね、
はいはい、アーツさんがね。そのテクラの記事がこの間たまたま載ってて、うん、あれとアイスリボン
や
んか。そうですね、うんうんうん、でもアイスリボンが確か日本に来て、じゃあデビューしてから8戦目か6戦目かがアイスリボンデビューやってんて、
う
ん、
へ
え。もともとオーストラリアで修行をしてて、うん、でそこですよ、はっと思った。
何、
なんかね、そのテクラっていう人は友達に誘われてロックンロールプロレスっていうイベントに行ってんて、
うんうん、オーストラリアで、
うんうん、
はい、
ロックンロールのイベントやと思ったらプロレスやった。そらそうやな、まあ、そらそうですよね、
言ってます
し、ね、
そうそうそう、頭おかしいかなと思ってんけど、うん、でもそこでみんなはその痛いの嫌やと思ったけど、うんうん、テクラだけはプロレスしたいと思ってて、うん、おかしいねんけど、うん、でそこでプロレスになろうと思って、プロレスラーになろうと思って、うん、修行を受けた、それ確かね、うん、トースポかなんかの記事やってんけど、うん、ヒューマンガスっていう選手がいましたって、うん、いうのを書いてて、
うん、ヒューマンガス、
そうで、そこで僕はピンときたんですよ。
な、どこが、
え、ちゃう
どこが
ちゃう、頭ね、はい、頭ね、ですね、ドルフィンも一緒に行ったことがあります、
うん、
なんか、うん、FUCK のイベント、
あ、
対オーストラリア、
あの空手さんとか出てたやつ
そう、あの空手さんが出てた、はいはい、あのイベントで、うん、あの入れ墨めっちゃしてる
外国の人、
そう、うん、そう、
頭まで入れ墨、そうそうそう、されてた、
ビガロみたいだった感じのね、
そう、あの人が、あ、この人ヒューマンガスって呼べるわと思って、僕実はツイッターフォローしとった、あの人、あの人ウィーンやね、
へえ、
うん、だから、あ、ここでこんな接点あったんやと思って
へえ、
2日ほど前の朝のベッドでこう読みながらめっちゃおーって思って今日言おうと思って、うん、
これでもリスナーさん響いてますか
ね、誰も響いてないと思うねんけど、ね、まあまあそういうことがありましたよっていう、
あ、
は
い、まあでもね、こういろいろ見てるとなんかでこうつながったりしますよね、そういうところで ね、
歴史やからね、プロレスってね、
うんうんうん、
あ、そ
う、
なるほど、
大事なんですよ、うん、
はい、
そのなんか今のね、なんか新しい新日本プロレスとかさ、そんなばっかり追っかけてもいいと思いますけども、
まあまあまあ、
我々はね、できることをね歴史を追いかけるのがタラプロの仕事
です。そうそうそう、他のプロレスポッドキャストやってないでしょきっと
やらないと思いますけど、ね、
昭和と平成のこととか、まあ、ね、皆さんね、それぞれ色があるんで、今のプロレスをねこうやってくだされる人はもう
そ
っちの番組に任しとけばいいといつも思ってるんで、
うちはねもう全然関係ない独自路線でいい。
そうですね、まあ一応ダラプロリスナーとして言わせていただくと、
は
い
は
い、
クレームですか。
いや、クレームじゃないですよ、もう今あのおかげさまで昨年の秋ぐらいから聞き始め、
ああ、
はい、
そのあたり
から、ね、それぐらいですね、うん、秋から聞き始め、
俺の方が聞いてるぞってリスナー他の人思ってるかもしれないですよ、
まあ、もちろんね、その年数で言えばまだまだあのひよこでございますけれども、いや今ちょうど250回、ダラプロの250回ぐらいを、
は
い、
何をやってる頃ですか、ま、
が、あのちょうどジョン・テンタ対北尾浩二
ありましたね、
お話があ
って、ちなみにその250回っていうのは
250回だったと思います。
何年何月ぐらいですか。
2016年の、
あ、俺いるな、いるいる、
はい、今もう全然ドルフィンさんもいらっしゃる、うん、何月とかはちょっと覚えてないんですけど、うん、
まあ、その頃2016年現在でも、
はい、
北尾対ジョン・テンタって過去の話ですよね、
ですよねそうね、北尾浩二は知ってたんですけど、はい、でもジョン・テンタって知らんなと思って、
ああそうなんだ、
まあ、今日あの、ね、一応参加するっていう、あの今日ダラプロの収録に参加するにあたってって関係ないんですけど、うん、仕事中に、うん、YouTube で北尾浩二対ジョン・テンタを検索してちょっと勉強しておりました。
あ、
はい、
どうでしたか
いやなんかその当時そのダラプロで言ってた、うん、ことがなんとなく分かったっていう。
ちなみにどんなこと言ってました
いやでもまあディスでもないですけどね、うんうんうん、まあまあ北尾浩二の いろんなお話を言ってた覚えがあります。
え、それはゲーム やりすぎて、おかみさんに注意されて、おかみさん殴った
の。そんな話もしてました。してました。
変わってないですね、この辺の話。
そうですね。まあ、そうでは北尾浩二ってもう武功道場のね方なんで、あの。
でも。そもそもの肩書き知らないですか？
知らないんですよ、
実は。スポーツ冒険家ですよ。
あ、なんかそれをもう YouTube で見ました。私、
そう、スポーツ冒険
家、そもそもの肩書きは横綱や。
そうですね、優勝もしたことないのに横綱になってるっていうね。
自分が北尾浩二知ったのは武功道場の人っていうイメージがあって、はい、プロレスカードとかでも北尾浩二がなんかダブってた覚えがあるんです。
ダブルで持ってたんですか？
ダブルで持ってたと思います。
でもあそこの道場すごいですよね。結局ドラゲーの、ね、そうですね、岡村さんとか、
う
ん、モッチーとかも、
モッチーそうですそうです、
あ、うん、タルとかを、
タルさんも一応武功道場からだよね。
あの辺そうですもんね。
そうやでそうやで、すごいすごいすごい。
登竜門当時高校生の頃とかよく見てたので、うんうん、まあ、それで知って北尾浩二というか、まあ、武功道場をまず知ってて、そのところの人やっていうイメージがあったので、ジョン・テンタと戦ってる北尾浩二は知らなかったんですよ。
あの名言とか知らないんですか？
知らなかったんですよ。
教師たんですよね、
はい、勉強させていただきました。
させていただきたい場所が違う気がするけど。
そうです、ね、
それこそだってその神戸でしょ、
うん、そう神戸ワールドだよね。
ですね、
そう、あそこはなかなかいろいろねドラマが生まれてる場所ですからね。
鈴木みのる対アポロスワラもあそこでしょ。
そうなんです ね、
鈴木みのる対モーリス・スミスもあそこやで。
あ、そうですか。あ、それはいい試合だ。
本当に白いパンツ履いとった。
あ、よかったね。かっこいい試合ですね、みのるがね。
まあ、ダラプロは歴史を追ってるということで。
歴史番組ですからね。
そうですね、歴史番組さ、 NHK みたいな。
そこ行きましょうか。我々の路線としては、
うちはそうでしょう。
もっともっと、
うん、うちはそうでしょう。
プロレス歴史ですよ にしてもあれですね、昭和じゃないですよね。
だいぶ歪んでる、歪んでるけど。いや、昭和もたまに歩夢くんがなんかやってるやん。
あ、そうだ、ちょ、うん、今日ね、
今日ちょっと ねどうしても合わなかった
ね。あ、そうなんですね、うん、
歩夢くんがね一個作ってるのがあるん、これいつかさ、ちょ最近でね、やりたい、ね、
あ、やりたいやつあるよな。ちょっとやばいやつあるねんな。ネタとしてな。
LINE で流れてきてすごい、うん、これ
あれ見た、あの剣王のやつ。剣王が、うん、あのノア対新日本の、うん、あのやつの時に、うん、内藤の年表を作って、
うん、あ、見た、
剣王がディスるっていう、うん、
あれでも、うん、そもそも
あれさ、歩夢くんの芸やん。
そう、
パクられた、
パクられた、
歩夢くんの年表とか。
そうそうそう、何をやってんの、うん、もしかしてこれ歩夢くん作ってんのかなと思って見てないけど。
か、歩夢くんが言ってないだけかもしれないですよ。
あ、そうなのかな。もう、あ、実はそうな、
ゴーストライターみたいな、
うらやってんねん。
ブッカーですか。
あやむくんすごいな、いつの間にかそんなことなったな。
剣王と、あ、あやむくんもポーズ持ってるかもしれない。
持ってるかもしれない。はい、はい、というわけで、
はい、
どうでもいい話をしましたけれども、うんうんうん、前回出ていただきました吉田さんが、
うん、
はい、
レフリーをたしなんでると。で、なんか、
そうです
ね、で突然終わった、
そう、カミングアウトされて、
そう、
はい、ってなって終わったんですけど、
そうなんですよ、
まあ、時間やったんで、
ね、はい、あと、ちょっと今回はドルフィンがメインで仕切ってくれるらしい
んで、無理でしょ、無理、
あの、大爆笑お願いします。
大爆笑。
レフリーでしょ。
はい。
レフリーで、そもそも、そう、レフリーをするきっかけって何やったんですか？あ
のですね、まあ、前回お話ししたその学生プロレスを、
うん、
まあ、怪我でやめてしまって、
うん、
そっから一切プロレスを立ってたんですね。
あえて、
あえてというか、もうやっぱ見ると
やりたくなる
し、やりたくなるっていうのもありますし、うん、っていうところでもうシュープロも買わなくなりましたし、っていうのもこう、まあ、5、6年ぐらいですかね、うん、もう全く見なくなったんですね、
うんうんうん、はい、
でそんな中で、まあ、ライブハウスとかでこう音楽聴くのを趣味にしてたんです、
うん、
まあ、そのプロレスの代わりでもないですけど、
うんうん、
まあ、新しい趣味としてライブハウスとか行ってたんですけど、うん、そこでザ・タコさんっていうファンクバンドの方がいらっしゃるんですが、
うんうんうん、ザ・タコ、
ザ・タコさん、
タコさん、
タ 過去3までが、
はい、僕知ってますよ。
知ってんねん。そうなんですね。
僕の好きなバンドと絡みがあるんですよ。僕の好きなバンドはね、カルメラっていうバンド
が。カルメラは聞いたことある、う
んうん、カルメラは有名ですね。
一緒にやってたりもしたんで、
そうなんです、そうなんですっていう、まあおっさんバンドといいますか、うんうん、まあまあ今もやってら元気にやってらっしゃるんですけど、うん、そのボーカルの安藤さんっていう方が、うん、まあバンドマンを集めてプロレスごっこみたいなのをしてるっていうのを知って、
うん、
で、まあその当時はやってましたとも言わず、うん、あ見に行きますって言って見に行ったのが千日前プロレスという、
ああ、
はい、
はあ、はあ、まあ、知ってます千日前プロレス、
知ってます、知ってます、
なんで知ってるんですか、俺知らない、
だってあれやねん。詳細あるかもしれへんけど、うちのこのダラプロ の、はい、その母体であります、うん、サンダーヘテレイデとかあるやんか、
はい、
でダラプロもせやね、今一番最初にジングルかかってるやん、
うんうんうん、
そうそうそう、はい、あれはブッチョさんっていう人がいてて長いな説明、まあ絡みがあるんですよ、
まあ、そう
ですね、その方々と、そうそう
そう、あの人も多分千日前プロレスに関わってたし、
そうですね、はい、
バグって花井さんとかも
そう、あそうです、ね、よくご一緒してます、
うん、あそうなん
その人も番組で名前を聞いてた、うん、ゲストで来るとか来ないとかみたいな、
そう花井さん、ね、サンダの祭りも来てもらったことあるし、
そうそう、パンダ祭りでとかっていう回でよく聞いてた、そうだ、
あやまくん後ろで踊ったもん
どういうこと
メガマウス温度ですか、
そうそうそうメガマウス温度したしたした、
あそうなんですね、
だから千日前プロレスは見に行ったことがないけど何でも知ってる、
へえ、
そうですね、まあ言ったらライブハウスでプロレスごっこをしている団体なんですね、
うんうんうん、
でまあほとんどがバンドマンであったりとか、まあ、地下アイドルであったりとかっていうのが出てるんですけど、まあ、それにお客さんとして見に行った時に、うんうんうん、またこれがね学生プロレス見た時と全く同じだったんですよ、うわやりたいって思っちゃってでももう自分はそういうのをやっちゃダメだって勝手に自分で思ってて、
うん、
そのまあ怪我してやめた手前、まあ親に心配もかけるしっていうのがあって、もうまあただただ見に行くだけにしようと思ってたんですけど、まあちょっとふとしたきっかけで、まああの千日前プロレスの代表のダイナマイト秀樹というのがいるんですが、ダイナマイト秀樹にこう学生プロレスやってたっていうのを知られて、
あーそうなんや、
しま
い、はいはいはいはい、
でまあちょっとお手伝いをしてくださいと、
うんうんうん、
でまあ普通に手伝いをしに行って、まあまあこれでまあ普通にまあお客さんとして線引きできたなと、もうこれからはもうお客さんとして見に行こうと思ってた矢先、うんうんうん、次いついつどこどこで、試合やるんでレフリーお願いしますって言われて、で今まで、まあ、一応試合はやってましたけどレフリーなんかやったことなかったんですよ、
あやったことなかったんですね、
全く やったことなくて、いやでもレフリーやったことないですけどって言ったら、でもプロレスやってたでしょ、できるっしょみたいな感じですごい軽いノリで言われてあじゃあお願いしますって感じで始めたのがもう十何年前の話なんですが、そこで千日前プロレスとしてはレフリーデビューをしてますね、
なるほど、
はい、まあ、そこで、まあ、レフリーデビューもしつつ結局、まあ、プロレスごっこレスラーとしても復帰はしたんですが、
へー、
はい、っていうのもありまして、まあ、千日前プロレスでは今のところレフリー兼レスラーっていう感じで、
あ今も関わってる、
はいそうです、
なるほどね、
まあ、ちょっとセンプル自体が今ほとんどやってないので、あ、まあ、ある時には出るようにしております、はい、
レフェリーって、はい、やったことなかった人がやれるもんなんですか、
はい、できたんですよね、
できたんや
雰囲気もんですかねこれ
そんな言っていいの、
いやいやいやいやどうなんでしょう、まあ単純にルールを知ってるっていう面ではもちろん普通の方よりはできるのかなと、
ドルフィンさ、
うん、
プロ野球ちゃうわ、少年野球やってるやん
あやってるます
はい、
はい、コーチとか、
ね、コーチやってるやん、はいはい、あれってさその主審とか塁審、
うん、
とか言ってるやんか、うんうんうんうん、それって選手やってたら誰でもできんの、まあ、あの資格とかは別でね、
うんうんうん、
いや難しいと思います、
難しい
ポジショニングとかすごく難しいです、僕ら一応やってても、うん、少年野球といえでもね小学生で、はい、講習はあって、
あ
子供には手を出したらダメですとか、
そう触っちゃいけませんとか
犯罪の
ちゃんとねこう声の出し方もだし、こういう場面ではここに で、あの、はあ、ちゃんと見なさいとかっていうのをちゃんと受けるんです。でその上でそのさっきの資格じゃないけど資格証をもらって、うん、それを受けないと裁けないとか
っていうやったらあかんねや、
という、まあ、多分連盟ごとは違うと思いますけど、僕がいたところはそう
で、
そこで経験積むとやっぱそこでもランクがこう上がっていくっていうような感じでしたね。
そんなんあんねんな。
そうそうそう、
やっぱその野球好きな人がいきなり審判はでけへんねんね。
難しいと思います
。ああ、やっぱ違うんや。ほな、やっぱレフェリーもちゃうんでしょうね。
そうなんですかね。
絶対違いますよ。まあ、だって
ただ
見るとこ違います
もん。それは全然違うな。
そうですね。まあ、ただ千日前プロレスからのスタートなので、うん、千日前プロレスって言ったらプロレスごっこ団体なので、うんうんうん、プロレスではないですね、うんうん、ほとんど、
うん、
っていうところ、まあコミックマッチに近いところもありまして、はいはいはい、っていうところで。レフリーの立ち位置ってツッコミがほとんどなんです。
あそうやね、
はい、
うん、
また二丁目劇場みたいなとこからこう、
まあ、でも
そういうことが本当にそう、
本当にためにというか後々ねこう経験が生かされるようになったなとは今になっては思いますけど、はい、っていうところで、
ね、松井さんとかもツッコミしてはるもんね。
あ、そうですね、
うん、
そうか、
DDT、
そうですね、
うん、やってはったもんね。
そうですね、まあそういうのもありまして、うん、まあ普通にまあプロレスごっこのレフリー兼レスラーとしてまあこうやってたんですけれども、うん、まあそのうちですね、センプロが一回解散してるんですね。
あ、そうなん
や、はい、あれ2000何年かちょっと忘れましたけど、うん、何年か、あの数年前に一回解散してまして、うん、その頃にもう何も残らなくなったんですよ、私の中で、うんうんうん、でって言ってたら、まあその先プロに出てた人たちが、まあ、ちょいちょい社会人プロレスとかに出だして、
はい、うん、
まあ、それを見に行くことをきっかけにレフリーやってみるみたいな。
なるほどね、
もともとレフリーやったしっていうので、うんうん、そういう社会人プロレスの方たちにお声をかけていただいてやりだしたのが今のレフリングですね。
なるほど、
はい、ね、
ほなそのレフェリーっていう、
はい、
まあ、役割というか、
はい、
そういうのを教わった人っていうのはいるんですか？
はいないです。もうこれ独学でしかなくて。
あ、そうなんや、
はい、でもそれこそ映像を見たりとか今までどうしてたかなっていうのをちょっと振り返って。
そうやね、今までレスラーしてたから、
はい、
レフェリーは必ずどっかに似てたはず
なんだ。そうですそうです。だからその人たちってどうしてたかなとかを思い出すとあ、こんな感じでやってたのっていうところで、まあ、それ一個雰囲気もんっていうのは一個そこがあるんですけど、まあ、資格とかがね実際ないので。
あ、まあね、それはね、
はい、いうところで、まあ、真面目な試合ももちろんさばけるようにっていうので、うんうん、まあ、勉強、うん、まあ、映像を見てこうだなっていうのもとか、まあ、リング、まあ、今まで戦プロって絶対マットだったので、うん、じゃあリングになった時にお客さんの配置がどうかとかはいろいろちょっと考えるようにはなりましたね、
うんうんうん、はい、そうですよね、
はい、
でお客さんは試合を見ているわけで。
そうなんですよ、レフリーが
砂漠人が視界に入って見えないとかってダメですもんね。そうなんです、
レフリーが目立ってはダメなんです。
あ、そう、はい、レフリーが目立つ試合はちょっとね。
そうなんです。
なるんでしょうね、
まあ、何かでこう関わらなきゃいけないとかいうのはちょっと別として、うんうん、公正にこうジャッジする上で邪魔してはいけないっていうところがあるので、
はいはいはい、
まあ、だから普通のね、まあ、それこそこの前見に行ったスターダムとかでもどうしてもレフリーが
あー、そうなんや、
所作を見てしまいますね。
ほー、はい、そのスターダムの大阪大会で、
はい、
めっちゃ気になったレフェリング一つ挙げてください。
いやでもあのそんなあの邪魔やなとかも思わなかったので、すごくうまい、
いいところ、いいところ、
はい、いいところ、
これパックろうと思ったところ。
あ、いやでもなんていうんですかね、フリッツ体育館、
うん、エディオン
アリーナだったので、もうほぼ四方から見れるんですよね、うんうん、まあ、上から見る分はちょっとまた違うんですけど、横から見てる上でこう邪魔にならへんようにこう動いてるなっていうのを一瞬見えたので、やっぱりお客さんのこと考えて動いてらっしゃるなっていうのは、はい、感じました。
俺ね、その話をこの話って、
うん、
この間飲んだ時に聞いたんですよ、
う
ん、
そうですね、
あ、あのイチャイチャした時な、
はい、
3時間も4時間もな、
先っちょだけ入ったかも
しれない入れたんか
入ったっけ
そんぐらいちっちゃいです いやその話を聞いて、うん、この収録日からいう昨日おとといのね、うんうんうん、こう新日本とノアを見に行った時に、うん、そんなん聞くもんやから俺レフリー気になるでしょ
いろんなこと言いましたからね。
やっぱねこうでもレフリーがパッと気になった時ってどこに似てるかって割とコーナーポストを背にしてるだからそこってその対角線から見てもやっぱコーナーポストがあるからそんな気にならんっていうところを、うんうんすごく意識してこう回ってるなっていうのと、うん、あとカメラの位置とかもすごい抑えてる
プロの場合は
感じがした。そこはねすっげえ思います。僕らみたいなこう少年野球で行くと誰に見られてるじゃなくて自分がこのジャッジを見なきゃいけないから自分が一番いい位置で見なきゃいけませんよっていうことだけど、このプロのね、レスリングですか、
うん、
お客さんありきでね、
うん、
お客さんが見てっていうところなんでね、あれはでかつカウントもこうね、なんていうのこうワンツースリーって上げるときにも人によってちょっと高さが違う。
うん
で野球やってそうな感じのこう投げ方の人も投げるような感じで上げる人もいればな癖があってね。あその辺も面白いなと思って。なかなかこうレフリーに視点を当ててね見るスポーツ、
うん、
ではないけれどこれきっかけで、ね。こう見ましたし、じゃあさっきのさっきね1日でこう何試合もっていう話なんだけど、いや新日本とかノアってね4人5人こう変わっていく、
そうそう変わるよね、
でメインの砂漠人が最後の新日本でレッドシューズの方が出てきたりとかって、まあ、この人が出てくるとちょっとこうね締まるなっていう
あ
メインのねタイガー服部とか
ってね、
そういうのも格は大事なんでしょうね。
そうですね、うん、
あれあの多分日本はあの相撲の文化があるから、
うん、
式守伊之助、
ああそうか、
うん、やと思うよ、
行司さんとか同じと、うん、確かに確かに、
そうレッドシューズ運のもさ、みんな元ネタ知ってんのかなって思うもんな今。
どういうことですか？
元ネタ？
え？
どういう元ネタですか？
レッドシューズドゥーガンっていう名レフェリーがいてて、
は知らない。
え、そうなんや。
それは知らない。
嘘やん。
マジで知らんかった。
あ、そうなんや。また調べます。
そうなんですね。
そうそうそう。
へえ、勉強になる。
SWS からのレフェリーだったぐらいなんじゃないんですか？
多分 S からのレフェリーだ
よ
ね。
で、WL はそうでしょ。
うん。
ああ。
で、さっきのあれでしょ？あの北尾対
さ
ばいてたとか、はい、もうあの人
ぐらい
ね、
さばいてました、
ね、そうか、そうなんですね。
そうなんですね。
なんかでもあの、城樋口さんが、
はい、
和田恭平さんになんか教えたことが一個あって、
う
ん、あのカメラの邪魔にはなるなって、
あ
それだけは教わったみたいな。
プロですね。
ああそうだろうね。あのジョーさんは結構邪魔してはったやんか、
うん、
結構メインに出ることが多かったやん
そうですね、
うん、
カウント遅いんですけど、でも上樋口っていうのがやっぱ格だった。
いやほんま良かったよ ね、 あれね、今思うとすごいよねと思うね、うん、ね。あとあの日本では最近見えひんねんけど、うん、レスラーがレフェリーするパターン、
あー猪木とかね、
あそうそうそうそうそう
やってましたね、
うん、出た
WWE とかでもたまにあんねんけど、うんうんうん、スペシャルレフェリーって、はい、大体ちゃんとこう叩くのなんかかっこ悪いね。
あれは難しいんでしょうね。
難しいと思うね。
そうなんですね。
うん、その今ドルフィンが言ったその野球やってそうな、
うん、
あの叩き方ってやっぱり大事やろなって思うから、うんうんうん、レフェリー大事よね。
そうですね。
アルトナイトでは全然違うし、
猪木、うん、とかがただスペシャルレフリーでね、腰長対タイガジェットシーンとか、
そうそうやって
ね、ムタ対小川とかでやりましたけど、わ、うん。ド
ラ
ン、ね、やりましたもんね。
そうスリーパーしてたからね。
そうそうそうそうそう。なんかうまいことやらないですもんね。
そうでけへんねん。
そうそう。
まああれでおもろいだけで。
あのでもレフリーの人がいわゆるレフリーの人が着るあの白と黒のこの
レフリーシャツですね。
あれは着てみたいと思いますよね。
アマゾンで売ってます。
あそんなもんなんですか。
アマゾンで買いました。
マジですか。
へえ、
はい。そうなんや。そんなあ売ってるんですね。
売ってます。
アマゾンで。ちょっとそれ聞くとあれですね。
うん、まあ別に団体公認ではないもんね、
う
ん、あれはね。
そう、
まあ、
まあそうかそうか。
うんうんうんうん。まあなんかあれ着てるとレフェリーっぽくて、
まあ、
着てないレフェリー多いじゃないですか。
まあそうですね。
うん、やっぱ着てほしいなって思うけど、
うん。そうですね。なんか全然違いますよね。
うん、そうそうそう。なんかサッカーのユニフォームとか着てる人いるけど、
うん、
やっぱあの白黒着てほしいな。
そうですね。
うんうん、ね、
まあ。目立つじゃないですけどレフリーって分かりやすいですよね。
うん、
好きなレフリーいますか、カモキンさん。
やっぱりね、城樋口。
城樋口。
城樋口。
あ それやっぱ全日派だ
よね。全日派だよね。
俺タイガー服部なんです。
タイガーさんもいいと思うわ。
だちょっとその全日本とか新日本の昔の系統を除いて、うん、他誰かこの人はさっき言った松井幸典とかね、
うん、ああ松井さんいいですよね。
松井さん好きやな、うん、リー日韓好き。
ああそうかそうか、うん、まあ女性のレフリーですね。そうそうそう、
すごいキビキビしてる。
女性レフリーってあの方ぐらいでした？
いやいやいや、いるいるいます。
ああ名前忘れた。いた、 DDT もいた。
女の人いるよ。
グレース。
あグレース。
あーはいはい。
だし、あとあと女子プロにもいますよね。
うん、
あ名前
何人かいるね、
う
ん、
そうですね。まあ
ちょっとそれはちょっと失礼だったな。そうです ね、 ね、
まあ、レスラーを辞められてレフリーされてる女子の方とかも何人かいた。い、うん、今もいるのかな、うん、ちょっと分かんないですけど、うんうんうん、はい、いらっしゃいますね、うん、
吉野圭吾さん僕好きなんですよ。
ああ吉野さんね、
はいはいはい、はい、
大阪プロレスから、
うん、ああそうですね、うん、あの方もともと芸人さんやってそこから確か、
あそうなんすか、
え吉野さんだったと思います。確かで大阪プロレスでやるようになって
、結構そのね食いしん坊仮面隊エベスさんみたいなのも、うん、うまくこうツッコミ、うん、松井さんに亡き後、うん、その人がね、う
ん、亡き後って死んで生きてる生きてる生きてる。
いや松井のりが DDT に移籍したからね、うん、デルフィンと揉めてね、
そうやね。
まあ、亡くなったで言えばテッド田辺さんが亡くなられてますね。
すごいよう知ってますね。でもテッド田辺が亡くなっちゃったのって、うん、あれ誰の直後でしたっけ。あだから三沢の後だ。
あそこ
三沢の後に結構続けて亡
くなっちゃった、うん、続いたよね。あそこはショックで、うんうん、
ショックやったな。
よう知ってますねテッド田辺とか。いや
あの本当にそれこそ高校生で見始めた頃シュープロでいろんなインディーとかでやってらっしゃるのは写真で見てますから。はい、でまあ、大阪プロレスもね出られてましたし、うんね、っていうので印象強い方ではありますね、
うんうんうん、やっぱテッド田辺松井さんとかが、うん、ああいうその面白系のレフェリーの形を作ったよね。
そうですね、わ、うんねうんうん、かりやすいし、
わが町から出たレフェリーは頑張ってたけどね一時ね。
ああ存じ上げてます。
触れてこっち話を広げてもいいや大丈夫
いいよ別 に、 いいよ別に。もうやめてはるからね。
あそうですよね、
たまちゃんね、たまちゃんです。
あ
そうですね、
たまちゃんはでももともとレスラー志望やったから。
あそうなんです
ね。そうそうそう、メキシコまで修行に行ってたからね、
登竜門で。
そうそうそう、はいはいはい、なぜかレフェリーデビューした。
あ
うんなんですよ。でも、まあね、あの人もやっぱりそのストーカー市川とかの試合のツッコミとかがすごい面白かったから。
あ、
はい
は
い、
まあそうですね、
うん、
通り物の時に何回かレフリーで見てましたね、はい、
結局でもレスラーになりたかったけど、
うん、
なんか志半ばでできなくてそちらに行くっていう人が多かった
し、まあ、パターンもあるんだよね、
まあ、結構あるのはあると思いますね、うん、まあねどういう経緯で皆さんやられてんのかはなんかそこまで詳しく、うん、
日本プロレスとかを見てるとその豊登りとか、はい、吉野里とかがあれ結構レフェリーしてるんやね。
あそうなんですか。
なんか後期やと思うねんけどね、もうレスラーとしては後期の時
に、
なってはったんやと思うねんけど、
人生でプロレス会場でサインもらったの、
うん、
で初めてもらったのがレスラーではなくて、
うんうん、
当時新日にいた田畑、田畑じゃない、田畑かな、
おうおうおう
田畑じゃないな、田畑、
うん、田畑さんっていたよ。
田畑さんはあれアナウンサー
えレフェリーいたん
でしょ。レフェリーか、うん、その人ですよね。
なんでなん、
いや中学1年か、うん、とりあえず色紙だけ結構買っていってでもレスラー普通に歩いてないじゃないですか会場に、
慣れて
そこそこちょっと大きな名古屋レインボーホールという会場だったんで、でテレビ中継があったからとりあえずあの田山だ、田山、
田山さんいたね、はい、
でレフリーの人がいたん で、うん、でレフリーの人にサインもらって、じゃああのサインペン持っていくじゃないですか、うん、書いてもらってで、それこそ田畑と辻アナウンサー
を、
あ辻アナウンサー、そこ解説席ももらってレスラー誰一人としてですよ。でも初めて直にね、
うん、
後々はそのサイン会で武藤とか長野とかもありましたけれど、じゃなくてなんか初めてもらったのが田山リンゴ、
交渉してもうたんはね、
そうですね、なんか嬉しかったです。
バージンがね、
そう、いやいや
捧げた
童貞がこっちがね入れた方なんでで
もなんか今まで話聞いてると、そのレスラーとして
まあ、できなくなってしまってレフェリーは全然いいと思うけど、はい、その言うたらレスラー崩れみたいな感じでさ、はい、やるもんではないよね、
う
ん、
レフェリー。そうですね、
全然違うもんね。
そうです
ね、他のスポーツもそうじゃないですか。でも、
まあ、
そこができなくなってレフリーとかレフリー審判とかやるもんでもないんです
。野球とかそうなのかな、
そんな人
はあんま聞いたことないよな。
プロ野球選手がいないですけど高校球児がなるって
言われました
け
ど、それはしゃあないよね。違うんよね、やっぱり多分見てるとこが違うんやろな、
う
ん、
そうですね、やっぱり選手目線とは全く違うものやなとは思ってます、う
ん、今の形をずっとやってほしいですよ ね、 その野球とかサッカーみたいに VAR って分かります？ビデオ、
あ、この間のなんかのやつやろ。
そうそう、サッカーとかでも、うん、その判定をねこう映像で見てっていう、そんなんやったらダメでしょ。プロレス全部こう一個一個 VAR でチェックしていったら
全部反則負けなさ
い。そうそう、それをねこう曖昧なこの感じをずっと続けてもらいたいですね、う
ん
う
ん、生ものとしてね。
それ大事ですよ。そういういやサッカーとかも野球もですけど、人がやってるあるジャッジだから良さがあったわけで、本当に正確なんだと全部オール AI でやったらいいと僕は思ってるんで、中途半端に人が関わらずにやるならきちっとやった方がいいと思ってるんで、
相撲とかも
そう
やな。
そう、全部そうです、ね、
ビデオ判定
とかいらんでしょ。
物言い、
そうそうそう、人がやるなら人がやるでもそれで間違ってもしょうがないってやればいい
の。あの土俵の俵のとこにさ先生
そう
俺もそれを埋め込んだらいいね。あそこにピーって言ったらいいねんな、ね、
365。
そうそうそうそう、ちょっとはみ出たらピーって。
プロレスもね、リーグ出たら全部20数えらいいんですよ。
そういうんじゃないよな。
そうそう
そう、そうじゃない。そう、
なかなかね、20秒で戻ってきてくれたらいいんですけどね。
みんな戻ってこないでしょ。
来ないんですよ、なかなか。読んでも
けへん。だからいいんですよ、
ね。そう、まあ、そういうところですね。
そうそうそう、うん、超樋口、多分5秒ぐらいかかってますよ、ね。
そう、すぐ気絶するしな。そうそう。
いや、ほんとね。
ね、大事よね、やっぱりね。
そうですね。
プロレスにおけるレフェリーってどういう立ち位置なんですか？
立ち位置、うん、まあでも
一言で言うと、
へー、むずー、そんなに意識してやったことないな。どうでしょうね、まあでもまあちょっと的を得てないかもしれないですけど、ある種の盛り上げ役だとは思ってます。はい、
ドルフィンはどう思いますか？
指揮者、
おー、
だと思います。どこに向かわせるかっていうだなと僕は思ってますけどね。かっこいいこと言ったでしょ。やっぱり
めっちゃドヤ顔してる。
めっちゃドヤ顔してる。キモい。
絶対用意してたと思う。ややこしいな。じゃあいい空気になったところで、
はい、
ドルフィンに締めていただきましょうか。
はい、
締めますか。お知らせないですか。セロさんのやつ終わっちゃった。
もう終わっちゃった
ね。セロさん先週
やね、きっとね、
2月の25、うん、あ、私も出てました。
あ、
はい、私もレフリーで、
はい、あ、出てましたか、
はい、頑張ってましたね。
あ、頑張ってました。
ありがとうござい
ます。なかなか難しかったですね。
セロさんも頑張ってたもん ね、はい、
全然リセロさんリング帰ってこなかった、ね、
そうそうそう、もうずっと外やったからね。
場外がね。
そう、本当にまたあれでしょ、人間自己発電所と
かね。どうせそんなことしてるんだよね。もうリングにぶっ刺して大変やってんから。
いや、そうか、もうない、え、ないのかな、お知らせ大丈夫ですか。
お知らせといえば、そうですね、
何でございましょうか。
まあ、今レフリーとして、うん、いろいろやらせていただいてるんですけど、うん、その神戸元町にあるリングソウルで、
あ、はいはいはいはい、
毎週金曜日にフライデーファイトっていうの
を、
うん、
やってはる、
夜9時からね、うんうん、やってるんですが、私隔週で、うん、はい、第1第3第5金曜日
に、奇数週、
はい、にレフリーをさせていただいてますので。
そうなんですね。
そうですね、
決まってるんですね。
そうですね、第2第4はまた別の、
うんうんうん、
はい、はい、レフリーがの方がやってるのと、これ告知していいかな。
ちなみにまず今のフライデーファイトは、はい、どれぐらい、お金はどれ、お金、入場料、
まちまちですよ、
ね、そうですね、確か通常なん、チャンピオンカードっていう、
リ
ングソウルの会員になったら半額なんですが、そうそうそう、通常何もなければ4000円。
なるほど、
はい、 カードが何円とか忘れたんですけど、うん、チャンピオンカード入ればその半額の2000円で見れますよっていうものだったんですね。私も入ってないんで全然わかんないんですけど
、まあ、身内ですからね。
そうですね。そうなんです。あ、まあ、これ喋りたかったけど、まあ、あのリングソウルともね、うん、私23、4年の付き合いなんです。それはあっても紆余曲折経て、そのリングソウルの藤永さんはレスラーになられて、うん、あの私がレフリーになってで再会じゃないですけど、はい、
めっちゃいい話かもしれない
それ言えばよかったな
次回
また次回ですね、はい。まあ、そんなことであのフライデーファイトおりますので、まあ、ぜひ見に来ていただきたいです ね、うん、ですね。まあ、いろんなレスラーさん出られるので、
う
ん
う
ん、
それ
本当に面白いです。
カードっていうか当日決まるんですか？
事前には聞かされないです。
あ、
いつも
そうなんだ
、はい、で、あの気がついてるツイッターで発表してて、あ、そうなんや、このカードなんやみたいな時があるので、
そうなんや、ね、
はい、っていうことが多いですかね。まあ、あと3月はそのリンゴソウルの、周年イベントも3月の21日だったと思うんですけど、
3.21
かな、
うん、火曜日ですよ。
あれ21日とかな、
3.21 火曜日祝日ですよ、
そこは。あ、祝日だ、うん、そうだそうだ、そう、21日
に
やるんや。
うちの息子の高校の合格発表が、
発表
の日、そうそうそう、月なんで20日月曜日、
そう、ぜひね、合格したら21日一緒に見に来てください。
21日受かったら説明会、入学説明会。
あ、そうか、そのまま。
別に夜にしてへんもんな。
あ、ほんまや。
息子はいてる。息子をどうすんの？
連れてこい。
連れてこい。もう入学決まってそこで何かあったらダメでしょ？
いや別に見に行くだけやんか。
入る。あ、
かまえんよ。
それは。
かまえん、かまえん。
めっちゃ無責任ですよ。まあそんなこんなで、まあちらほら3月、4月、5月とも、まあ私の、レフリングの、
うん、
もうちらほら決まってますので、またツイッターとかで ね、
ぜひぜひ、
はい、ね、告知をさせていただければ。
ツイッターは何で検索したら、
あ、お名前ずっとね、貼っときます。
ありがとうございます、はい、多分ね、その吉田、良い悪いの良いに田んぼの田の吉田ルビーで一発で多分出てくると思いますので、
はい、
はい、
あれちょっと今回貼っときますんで、
ありがとうございます、はい、
ぜひ見ていただければ、
はい、フォローしていただいて、
はい、フォローしてもらってね、
まあ、あの3月、4月、5月とこうポンポンと決まってきてるので楽しみでございます。
春休みの季節ですから、
はい、
こう、そう、神戸に遊びに来るついでに ね、
そうそう、決まった
らいいと思うね。
ちょっとね、時間が遅いので、うん、お子さんはなかなかあれですけど、
ね、泊まりとかで来てもらって、
そうそうそう、そうですね、ぜひぜひ。
いや、絶対いいよ。もともとらへん結構ホテルも多いし、
うん、あ、そうですね、
普通、普通のホテルね、
うん、
普通のホテル多いからなんで今ドルフィンにやっとした
いや、僕だって元町とか使ったことないから分かんない、ね、教えてください。そう、ホテルとか
普通のホテルやで、
まあ、商店街の北川にはね、なんかいろんなホテルありますけどね。
あ、じゃあそれまた後で教えて。
あ、分かりました 何を教えたらいいまあまあ、そんなこんなで、はい、
はい、ということで、楽しくやってきましたが終わります。
急やな、急やな、
締め方下手です
か。すごいな、びっくりすんな。
あの、そこそここんな複数で撮ることない。ずっともう一人で車の中に撮ってるんだよね。ということで、今回お送りしたのはドルフィンと
トモキンと
吉田でした。
ということで、また次回、さよなら。
はい、さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、 ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。